心の声に耳を傾けて。
おはようございます。土曜朝10時、鎌倉 FM からお届けしています How do you feel? ナビゲーターの小松あかりです。さあ、5月になりました。初夏の陽気感じられるようになりましたね。新緑に包まれている鎌倉です。鎌倉に住んでいますと、風の通り道を感じる瞬間が多くあります。この時期は特段、若い葉っぱたちがね、サラサラサラサラっと風を知らせてくれるんですよね。その音に耳を澄ます、そんな瞬間がとても愛おしい、そんな季節です。あなたはいかがお過ごしでしょうか。この番組 How do you feel? は感情キーワードに、さまざまなゲストをお迎えして、毎日を心豊かに生きていくための秘訣を学んでいこう、そんなトーク番組です。今回も番組コメンテーター、株式会社アイズプラス代表のイケてるかよさん、お越しいただいています。かよさん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずはこの質問からスタートしましょう。今日のご機嫌いかがですか。
5月になると、新緑もね、とっても素晴らしいんですが、鎌倉はやっぱり海もいいですね。
そうです ね, ね、
鎌倉の海、今足を入れるとね、水が冷たいんですよ。ちょうど海って3ヶ月前ぐらい の,、あの季節を引きずってるようですから、水がとっても冷たいんですが、ぜひ皆さん、夏を感じる前にこの冷たい海に足を入れて、春、それから夏を感じてもらいたいですね。
いいですね。さあ、このようにまずは感情を言葉にしてみるということが、自分の心を理解するための大切な要素であることを学んできています。前回は大木ワークス代表、企画プロデューサーの大木博さんをお迎えしまして、信じられる自分になるためのヒントをたくさんいただきました。今回も素敵なゲストをお呼びしています。人それぞれの感情とどう向き合っていけるのか、今回も学んでいきましょう。まずはここで一曲お届けします。土曜の朝、鎌倉 FM から小松あかりがお届けする How do you feel? 今回のゲストを早速ご紹介いたします。株式会社マハロ代表取締役、松井由香さんお迎えしています。松井さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もうね、スタジオにいい香りが
華やかなね、
香りだけで美人さんだということがもう感じられますが、さあ、まずはプロフィールご紹介いたしましょう。松井由香さん、新潟県生まれ、湘南育ち。2009年横浜にてセット面2席、シャンプー台1席というサロンをたった一人でオープンされ、予約が取れないお店へと急成長。2012年にヘアサロンをリニューアルオープン。その後、ネイルサロン、アイラッシュサロン、プロダクト EC 事業など幅広く展開。平均年齢26歳の若い女性たちが活躍する場を広げ、世の中にときめきと彩りを提供するを掲げ、サロンの枠に捉えられずご活躍されています。女性独自のマネジメントや内面から輝く女性のためのステージ作りに力を入れ、社内外に関わらず、さまざまな女性たちへの発信も率先して行われていらっしゃいます。フォーブスジャパンウーマンアワードを3年連続で受賞。女性の社会進出を支援する活動にも注力され、多くの女性起業家たちを導かれている、そんな松井さんご登場です。一体どんな感情マネジメントを実践されているのか伺ってまいります。改めまして、松井由香さんです。松井さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう気になるワードがね
満載ですよね。
満載ですよね。まずはたった一人でサロンをオープンされたところからが、やはりスタートでしょうかね。
あの、一番最初に江ノ島で美容師をスタートして、なので鎌倉はすごいゆかりがありまして、はい、でそこからすごい、あの、まあ、美容師として頑張って、横浜で働き出して、そこから一人でサロン ロンをオープンしたって言った感じですね。
これあの独立のきっかけっていうのは何かあったんですか？
働きすぎて疲れちゃったみたいな、一人でやりたいみたいな感じで、なんか今すごい企業ブームだったりとか、はいはい、なんかそういうのがあるんですけど、うん、私は逆でなんか楽になりたいからお店を一人でやって2年でお店を閉めたいと思ってお店を出したんですよね。
そうなんですか？
そうなんですか？
そうなんです。
今では想像しできませんけども。
そうなんですよ。
あ、そうでしたか、
はい、でなんかこう一人になりたかったはずだったのに、こう一人になった瞬間になんかすごい成長が止まっちゃった感じがして、はあ、刺激を外に追い求めるようになり、はい、あの仕事に目線がいかなくなった時期が1年半から2年間ぐらいあって、でそこからあの昔働いてたメンバーがうちを手伝うようになったんですよ、
はいはい、
でそこからですね変わったのが、この子たちをやっぱこう稼がせたいとか輝かせたいとか社会的にこう一緒に成長していきたいっていう風になった時に、あ、お店を大きくするしかないなって思って、で、で移転拡張オープンしたっていうのが全ての始まりなんです。
うわー、すごい。加藤さんどうですか、ここまで聞いて。
すごいですね、うん、なんかやっぱ人の成長とか自分の成長もそうだけど、人の成長に関わりたいっていうその転換って、何かあの言葉があったり出来事が、具体的な出来事があったりしたんですか？
多分あの人様に育ててもらったっていう風なものがすごく多かったので、それがいきなりなくなった時に気づいたら落ちてたんですよ。
へー。
そこになるまで全然気づかなくて、その時に仲間の大切さだったりとか成長の大切さだったりとか自分の可能性を信じる大切さみたいなものをすっごい若かりし私は気づいてしまったみたいな。
痛感したっていうか。
痛感したんですよ。
痛感したんだ。なんかその美容師としての技術と、うん、またその人を成長させるための経営の力っていうのは、なんかちょっとまた別の要素なように私には感じるんですけど、
そうですね、
実際は実際どういう感覚でこの経営力っていうのをつけて、
私よく社員に二軸あるよっていう風に言ってるんですよ、はい、で一つは私たちあの技術者なんで、あの技術を強めていく、技術を高めていくのと、あともう一つは人間性、人間力、
はい、
人格の部分を一緒にこう走らせていくことっていうことがすごく大事ってことを伝えているんですよね、はい、でやっぱこう業界的にやっぱ技術に特化しやすいんですけど、人間性だったりとか、私たちポータブルスキルっていうふうに呼んでるんですけど、はい、そこって難しいんですよ、上げていけないんですよ。なんで、うん、本当に長い目で見てそこを社内で教育していくっていうのを私たちはやってるっていう感じなんですよね。
あの松井さん掲げてるコンセプトが、世の中にときめきと彩りを提供するというふうに言葉にまとめてらっしゃいますけど、
はいはい、
このコンセプトはどういった思いで？
あのやっぱり私たちあの技術、美容の技術を提供しているので、お客様がやっぱもう昨日までなんかちょっと生活疲れちゃってたって思ってても、例えばこう美容室行ったりとかネイルをやったりとかした時に、あのもう次の日からなんかちょっともうときめいて、なんかもう日常が変わっていくような、そんなものをやっぱすごく提供したいっていう風に思っていて、なんかそれでお客様の人生がどんどんどんどん彩っていくみたいな、そういう思いが込められてますね。
なんかこういう表現をね、その彩りとかときめきっていうのをスタッフの方々がどう感じ取って、まあ、あのお客様に伝えてるのか、なんかぜひ後でまたね、
そうですね、
お伺いしたいですね。
伺いたいですね、はい、
多分ね、自分が思わないと人にはなかなかこう伝わらないような気がするんですよ。
すごくいいことを今おっしゃっていただいたんですけど、私が一番やっぱり大事にしているのはそこで、あのやっぱり社員自身がそこを腹落ちしないとそれを提供することができないと思っていて、
はい、
なんでやっぱりたくさんね、もう本当に時間内にただそれを技術を教えるやるだけっていうサロンたくさんあるんですけど、うちはやっぱりそうではなくて、こう提供する人たちの人生もときめいて彩いている必要があるっていう風に考えて経営してます。まあ一人一人がやっぱ自分とつながることっていうものをすごく大事にしてるんですよね。
自分とつながる、
はい、人とつながるためには、うんうん、やっぱ自分とつながっていかないといけないと思っていて、なので自分のことを知るって言ったところですね。
まさにですね。
なるほどね。なんか美容業界の勝手なイメージですけど、うん、研修って言ったらやっぱり先ほどねおっしゃってる通り技術の研修が多い印象が、結構それでお忙しそうなイメージがあるんですが、あえてそこではなく、
そうです。
人間力の方の研修を行ってるんです、
ね、人間力、そうですね。ポータブルスキルの研修をうちはメインで取り入れて、もちろんあの技術はもう、もっとやるんですけれども、うん、はい、
はあ、このあたりでどんな研修を展開されているのか、また松井さんご自身がねどういう感情マネジメントを行っているのか、はい、後半でゆっくりお話を伺いたいと思います、はい、どうぞ引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。お送りしている曲は今回のゲスト松井由香さんのリクエストでスーパーフライビューティフルです。松井さん、なぜこの曲を選びになったんでしょう。
私すごいスーパーフライさんの曲すごい好き、ね、で特にこの曲はですね、本当に何だろう、私にリンクしてるというか
ビューティフルだもん。
私の曲だと
違うんですよ。その歌詞がですね、うんうん、歌詞が私が作りたい未来にリンクしてるんですよね。
素敵だな、はあ、今の言葉。
なんでなんかすごい素敵なやっぱりこう未来を作っていくっていう、うん、なんかそういうこう可能性に満ち溢れた曲だなっていうので大好きなんです。
なんかもう心底力くれますよね、スーパーフライの曲っていうのは。
うん、そうなんです
よ。震えますよね。
はい、
いい曲。ありがとうございます、はい、素敵な選曲でした。今回のゲスト松井由香さんのリクエストでスーパーフライビューティフルでした。土曜朝鎌倉 FM からお届けしています How do you feel? 改めまして今日のゲストは株式会社マハロより代表取締役松井由香さんをお迎えしています。さあ後半は佳代さんにたくさんご質問いただきましょう。佳代さんお願いします。
はい、ありがとうございます。さっきのお話でね、スタッフの皆さんが内面から輝くために、日々どんな感情面の、ね、こう訓練をしているかとかトレーニングをしているかなんていうのが話題になったんですが、具体的にはどんな研修とか、トレーニングとかされてらっしゃるんですか。
自分の本質を見ていく力っていうのをつける研修っていう感じです。これはやっぱ継続的に、じゃあ一回それをなんかこうやったとて、うん、人ってそんなすぐ変わらないと思っているので、はい、継続的にやっぱりこうそういう機会を作っていくっていう感じですね。
松井さんご自身はご自身の例えばこう輝きとかご自身の例えばときめきっていうのはどうやってマネジメントされてらっしゃるんですか。
ですね、これ私の実体験から作った研修なんですよ、うん、実は。で、私がやっぱりこう、5、6年前ぐらいに、本当に自分を見失った時があったんですね。で、どんな風に見失ったかというと、やっぱりこう経営していく中で、やっぱね、何が正しいのかとか、正しさを見つける旅に出ちゃった時があるんですよ。で、そうなった時に私がどうなったかっていうと、自分を見失ったというか、本当に自分を偽るようになったんですよね。それで自分らしさを失った時に病んだんですよ。で、それで1年ぐらいちょっと立ち直れなくて、で、それがやっぱすごくきっかけで、じゃあ私らしさって何なんだろうっていうふうに考えた時に、あ、作らないことだなっていうふうに思ったんですよ。
社長だからとか、
そうです、
代表だからとか、上司っぽくとかね。
そうです、そうです、そうです。
女性経営者らしくとかね。
そうです、そうです。
ありますよね。
そうです。それってやっぱりママだからもあると思うし。
ある、あるな。
なんか、あるじゃないですか。
あるある。
主婦だから、ママだからとか。はい、だから全てに言えることだと思っていて、やっぱそれが、やっぱそう自分らしさをなくしちゃうって気づいたんですよね。
それを私だからっていうふうに変えていくっていうことがね、
そうです、そうです、
戻す戻すみたいなのは結構大事ですよね。
そうなんですよ。
私らしさを見つけるために何したらいいですか。
まずは自分の素晴らしいところに目を向けることなんですよ。持ってるものに全て視点を持っていくっていう練習をしていく。
松井さんの場合は、
私はですね、声が大きいんですよね。こういうことでいいんですよ。
ここでいいんだ。
そう、
そう、素敵素敵。
そうなんです、そうなんです。
なるほど。
だから 絶対みんな何かあるんですよ。
かよさんは？
私いつも笑ってる。
ああ、うん、私もだな、うん、とりあえず笑ってる。いい、
あかりちゃんらしい
ね、うん、なるほど、うん、今ある。
そうだからみんな持ってるはずなんです。これ
本当だ、何でもいいんだ。
そうそうなんです。
私実は授業の中でもこういうことやってまして、はいはい、ちょうど先週やったばっかりなんですが、はい、好きなことって絶対ありますよねみんな、うんはい、だから何か好きっていうのを過去に好きだったものとこと、うん、今好きなものとこと、うん、将来好きにやってみたいとかっていうこととものを全部ナイングリッドに9つの枠の中に書くんですよ。でそれを書いたら今度は動詞をやるんです。同じようにさっきのは名詞じゃないですか、
はい、物事、
そうそう、はい、で今度は過去に好きだった動詞、よくやってたこと、
やってたこと、
で今、はい、とってもこう夢中になってやってることの動詞で、将来挑戦してみたい動詞とかって書くと、はい、要は過去に好きだったものと動詞、自分の強みっていうのを全部書き出してもらうっていうのを毎年やってます。
ちょっとすごいそれちょっとそれ教えてほしいです。
教える教える、うん、
すごいですね。本質的、
本質的です。そうすると今と過去までのところっていうのは自分の強みとかが結構言語化できて、未来のところっていうのは将来のところっていうのは自分のこれからやってみたいウィルが言語化されるので、それを学生たちはみんな書いてお互いにやっぱりシェアするっていう。
すごい、そういうのって
羨ましい。
絶対小学校とかに入れた方がいい。
いや私もそう思う、うん、やりたかった、
やりたかったよね。私もやりたかったと思ったことを今学生たちと一緒にやってて、やっぱりね、表情が全然変わってくるんですよ。
自分らしさって自分だけで見つけることもできれば、人と一緒に見つけることもできるんですね。そうやって言語化したり、う
ん、だからさっきのね、松井さんがその仲間を得たことによって自分自身の自分らしさが改めて見れたっていうのは、まさにこれだと私思いますけど、はい、もう一つちょっと松井さんのお伺いしたいのは、はい、まあ、今回この200人の社員の方々全女性の方、はい、
そうなんです、ね、
全員ですか。
そうそうそう、
すっごいですね。
大変ですよ、ね
全社員ですか、
は
い
ね、は
い、
この
これはすごい。
女性ばかりの職場だからこそ、まあ、なんとなく世間的に見ると難しさもあるのかななんていうふうにも思うんですが、何かそこで工夫されてるとか、まあ、こういうことを気をつけてるよみたいなことっておありなんですか。
私がやっぱり大事にしてるのは、しっかり女性の気質というか女性のことを理解するっていうことがマネジメントでは大事だなっていうふうに思っていて、例えばなんですけど、まあ、これ一概にはもちろん言えないんですけど、女の人ってガンガン売り上げ上げたいとか、ガンガンこの人抜かしたいとか、業績一番になりたいとか、なんだろう、そういう競争心っていうよりも、なんか私は誰かを支えたいとか、うんうん、なんかこの人のために頑張りたいとか、なんかそこの部分をすごく重視することが多いなってやっぱすごく思うんですよね。なんでこう自分っていう、自分自分っていうよりも、なんかこうね、これって自分がやってることってこんな役に立つんだ、この人の役に立つんだって言ったところに、やっぱりやりがいっていうのを求めるんじゃないかなって私はすごく思っていて、それをすごく大事に経営してます。
数値的な目標だから、定量的な目標、うん、私はよくビジョン型なんて呼んでるんですよ、うん、要は売り上げ上げたいとか、はいはいはいはい、1位になりたい、はい、でもその一方で今おっしゃっていただいたように、お客様との関係を大切にしたいとか、うん、私の大事なコアは思いやりなのっていう、うん、それを歌う人もすごく多くて、うんうんうんうん、それを私はバリュー型って呼んでるんですよ。だからこのビジョンとバリューどちらかに軸足があるっていうケースが多いなと思ってるので、うんうんうん、リーダーの方で大事なのは、まあ、その一緒に働く方々がどっちの軸足にあるかな、これいい悪いというよりも、どちらかに偏るんだったら反対側の方の、まあ、の目標の立て方とか、うんうんうん、ビジョンの見え方とか、うん、ありたい姿の描き方っていうのを融合させて、うんうんうんうん、自分たちの目的を達成するっていうのはすごく大事だなと思ってて、
確かに
バリューの方にもちゃんと物差しがある、
そうある、それ定性的なんていうふうな言葉を使うんですけど、
なるほど、
すごくそこは大事にしてもらってるんだということと、じゃあそこだけじゃなくて、どうやったらここを通して会社とか組織の目的達成できるのかっていうところをもう一回考えていただければいいので、うんうん、すごくいいですよね。
これやっぱり女性経営者ならではの、そうそう、ならではだと思います、うん、融合だと思いますね、うん、やっぱりね、うん、 ははなるほど、そうやって整理することができるんだ。
その何かご自身の心豊かさっていうものとか、そういった自分らしさをキープするためにやってらっしゃることとかありますか？
でも私はですね、全部話すんですよ。
へー、
全部話す。
はい、ためないようにしてるんですよね。仕事とかって感情を消化しながら前に進んでいくものだと思っていて。
いい言葉だな。
なので、感情をがここにもやもやしてるものがあると前に進めないと思ってるんですよ。
はいはい。
なのでそれをしっかり消化していくために分かち合っていくことがすごく大事と思って、なんで私はちょっとのモヤモヤをためないんですよね。
見逃さないんだ。
見逃さないんですよ。少しの違和感みたいなものを。
これはめちゃくちゃ響く人いるんじゃないですか、
うん、なんか見逃さない。ただこれってわざわざ人に言う必要なくて、紙に書いてもいいと思うんですよね。
なるほどなるほど。
だから自分の中にあるものを外に出していくっていう少しの葛藤、
はい、
なんでちょっとした葛藤を見逃さないってことですかね。あとお酒飲んで寝ます。
あ、でもそこはやっぱりね。
あ、そうですそうです、う
ん、もうお好きなものをね。
嫌なことがあったら焼肉行くって聞いてます
、うん、焼肉その時呼んでください。
わかりました
、はい、いやーもうなんか一点突破の女性経営者たちもこうやって日々、はい、自分たちの工夫を凝らしながら感情をマネジメントしながら進んでるんだなと思うよ。学びました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さあこの後は悩める30代女子 EQ プラスラボナビゲーターのハトコちゃんが EQ マスターハトバーに自分なりの豊かさを学ぶコーナー、ハトコの部屋をお送りいたします。
皆さんおはようございます。ハトコです。 How do you feel? ご機嫌いかがですか。今日も EQ オウンドメディア EQ プラスラボのナビゲーターを務める私ハトコと EQ マスターのハトバーでこちらのコーナーをお送りいたします。
ハトコちゃんおはよう。今日はどうしたの。
今日はね、新しい環境や新学期新生活が始まって不安やストレスを感じている人が多いと思うの。そのストレスをどう解消するかハトバーとお話ししようと思って。
新しい環境に適応するのはなかなか大変だからね。ストレスがたまるのも無理はない。
だからこそストレスを感じた時対処する方法を知っているかどうかが大事なんだよね。方法はいろいろあると思うけど、どれが効果的なんだろう。
まあまず一番大事なのは自分の感情に気づくだね。ストレスを感じた時ついこれはダメだ、うまくいかないと思い込んでしまうが、まずその感情を認めることが実は大切なんじゃ。もしイライラしているなら、そのイライラを無視せずに今イライラしているなぁと感じてみる。感情を無理に押し込めようとするともっとしんどくなってしまうからな。素直に感じてみることが大事じゃ。
それからどうやってうまくそのイライラを解消するんだろう。
例えばイライラした時体を動かすなんてことも効果的じゃ。軽く散歩したり深呼吸したり体をリラックスさせると心も落ち着いてくる。
確かに体を動かすってその行動に集中できて気分転換になるよね。
あとは呼吸法を試してみるのもいいね。はい、大きく吸ってゆっくり吐く。これを繰り返すと心も落ち着いてくるよ。
呼吸って簡単そうだけど実は効果があるんだよね。しかも簡単にできるからいつでもどこでもできるのがいいよね。
あとは自分の好きなことをして心を軽くするのもいい。好きな音楽を聴いたり温かいお茶を飲んだり何でもいいんじゃよ。自分を大事にすることを忘れないように、焦らず自分のペースでストレスと向き合うことが肝心じゃ。
ちゃんと自分に優しくしてあげようね。
心の声に耳を傾けて
土曜朝鎌倉 FM からお送りしてきました How do you feel? そろそろエンディングの時間となりました。松井さん、今日いかがでしたでしょうか。
いやすごいなんか楽しかったです。
楽しかったですね。はい、
もう鎌倉に来れただけでもハッピー
ありがとうございます。そんなハッピーな松井さんの笑顔を見れて私もハッピーな気持ちです。ありがとうございました。坂井さん、最後になりますが、心豊かに生きていくための今日のキーワードお願いいたします。
はい、ありがとうございます。もう今日はみんなとシェアしたいキーワードが満載なんですが、その中でも私の心にグッときたのが偽らない自分っていう松井さんの言葉がすごく私の中では心の中に刺さって、偽らない自分ってなってるかなってこれから自分にも問いたいなと思ってます。
うん、今あるものに目を向ける、うん、大事なヒントいただきましてありがとうございました。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。鎌倉 FM ウェブサイトのメッセージフォームから番組名 How do you feel? と明記の上ぜひお送りください。メッセージくださった方の中から毎月1名様にイケてるかよさんの著書感情マネジメント、こちらの本をプレゼントさせていただきます。ご希望の方は住所氏名忘れずにご入力ください。当選の発表は発送をもって返させていただきます。そしてこの番組のアーカイブはポッドキャストで聞くことができます。あの松井さん、今回ですね、実は祝50回目です。
おめでとうございます。
素晴らしい、
ありがとうございま す,
いす、ね、
本当に50回、はい、50人50通りの How do you feel をお届けしていますので、ぜひこちらもご愛聴ください。さあ松井さん、最後になりますがリスナーの皆さんへぜひメッセージをお願いいたします。
はい、毎日ね、いろんなことが本当にあると思うんですけど、なんかこう、もうあなたはあなたのままでいいっていう、そういうなんだろう、こう自分とつながっていくこと、自分を愛すことがまずは大事なんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、
ありがとうございました。今週のゲストは株式会社マハロより代表取締役松井由香さんでした。松井さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
コメンテーターイケてるかよさん、次回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
ここまではアイズプラスプレゼンツ How do you feel をお届けしました。また次回お会いいたしましょう。